ただ男性が男子が変わってくっていう物語は、まあ、少なくとも男子である僕たちはいっぱい知ってて、女子が変わっていく、もしくは女子が変わってるのに変わらないっていう女子の変化に対するストーリーっていうのは、ま、もしかしたら相対的に少ないのかもしれない。まあそれはただめちゃめちゃ出てるんだけど知らないだけなのかもしれない、うん、だから少なくとも焦点が当てられてきたってことは近年言えるんじゃないのかっていう、うんうん、それはある。だからそれまでは少女漫画の世界だけでいっぱい変化のある物語っていうのは豊富にあったけど、うん、それが映画とかテレビ番組とか、うん、小説とかで焦点が当てられてきたんだっていうのは言えるような気がするっていうのは一つ意見としてあります、
うんうん、そう一つそのいろんなベクトルがあって、うん、でいろんなところから見ると、うん、こう違った見方ができるっていうのは、うん、まあそれはそうだと思うんだよね、うん、で今さっき言ったその、うん、制作面のテクニックな面での、うん、こうしなきゃまとまんないじゃんっていうようなところで、
う
ん、
そういう聞き方をできる
っていうこともあるだろうし、うん、でそういうまだ描かれてない女子で、うん、そういう男性的な、うん、ヒーロー的な描き方の女性もいるんじゃないかっていうのもあるかもしれないし、うん、また反対もあるかもしれないっていう中で、それもよくわかる、うん、なぜよくわかるかっていうと、うん、また一つ女装する女っていうね、
うんうん、
まあ心象まあ紹介したんだけど、うん、それは何かっていうと、うん、社会進出してった女性たちが、うん、まあ男と同等にね、うん、頑張っていった中で、うん、それを中身見たら男も女も変わらなかった、うん、っていう状況が、うん、自分も周りも見えてきた中で、うん、じゃあ女性っていうものをどう扱うかって言った時に、うん、その女性たちは女性っていうものをあえて着飾るようにして自分でまとって一種の一つの遊びのようにそして武器のように使っていく、それが私の今の女性感だよっていう、そういうのを、まあ、女装する女っていう話だと思うね。でその中で見えてくることっていうのは、今さっき言ったように一皮むいたら男も女も変わんなかったよっていう、そういう地平に立った女性たちの話、うん、で野良女もさ、うん、田村明日香さんが言ったさ、うん、本当は男同士の会話も女同士の会話も本当だったら変わんないんだよっていうさ、うん、でもなんかちょっと幻想的なものを女の子ってっていうような幻想が、うん、から見られるっていうさ、だから本当はフラットなところで見たら同じなんだよっていう中で、やっぱり描けるものも同じなんだよ、変わらない人も変わる人もっていうさ、中でベースは同じのが描けるんだよっていう見方も、それも一つあるだろうなって俺は思ってる。ただここでもう一つ持ってくるのは社会的なシステムっていう、まあ俺のお箱なんだけどさ、それの中で例えばさっき言った求められる少女性で成人の女性、うん、そして母性っていうさことがだこう変わっていく、過去を指定されてやっていくっていうシステムが、なんとなくこれも一種の女性らしさの中で受け渡されていく物語だってするわけなんだけど、それの中でじゃあ男性はっていう言われた時に、うん、吉永文さんの目線からは、うん、男はそんな否定されることないじゃん、っていうことなんだよね、で男に求められることは、外行って働いてこいっていうさ、力で獲物を取ってこいっていうさ、それだけだろっていう、でそれの中で社会的な役割として前提がそこにあって、一枚フィルターが男らしさ女らしさがそこに貼られているっていう中で、そこからイメージできる物語っていうのが、ちょっとやっぱ変わるんだなって俺は思った。
ああ、イメージできる物語が変わる。
で、今まで描かれてたのはそういう話なんだって思う。 でこれからもしかしたら男性的な女性の話っていうのが生まれてくるかもしれない、
うん、
で女性的な男性の話って生まれてくるかもしれない、
うん、
で少年漫画っぽい、うん、あの女性とかっていうこともあるのかもしれない、
うん、
ただこの社会の基本として、うん、みんなのイメージの中の、ね、物語として、うん、そういうなんか特性がここここに基盤としてあるのかなっていうのがあって、
うんう
ん
う
ん、
そうだね、
うん、だ基本的にはちょっと言葉にしてみたんだけど派手でヒーロー的な浮世離れした男の成長物語っていうのが一つ、
うん
まあ、少年漫画的なのがあって、で片や女性らしさっていうところで描かれる女の子の物語は繊細で現実的な葛藤を伴う女の成長物語っていうのがあるのかなって。少年漫画のあの男の子がいるとしたら、うん、女の子の物語の中で何が描かれるかっていうと、すごく現実的なあの隣の女の子との関係性の話だったりとか、うん、なんかこうファンタジーやさ、その戦い物の中で女の子が活躍する、今出てきてるとは思うんだけど、それも今だからこそ出てるのかなっていう部分もあって、基本は女性って現実的な話が多分まだまだいっぱいあって、でそこの中で大きなその社会的な変革だとかっていうのには巻き込まれないけど、日常のなんかこう小さな些細なこの人間関係の変化の中で思い悩んでいくっていうような、そういうなんかこうちょっと現実に即したあの話が女性ってもしかしたら基本なのかなってね、イメージから得られるの。なんかそこら辺でこれは人から見ちゃえばどっちも同じだよってさ思う一方で、
その向く人からが大切だったりするんですよね。
そうそう、なんどういうイメージがこう吹きつけられてるかっていう、そういう中でね、成長の物語ってもしかしたらちょっと掘り起こしていくと面白いものが見えてきたりもするかなってね。なんかこの違いの中にね、新しいね女性の物語っていうのをさ、もっと考えていくんだとしたら、片や男性の物語とか、どういう変化をとかっていうね、どういう成長をってね考えてったらちょっと面白いなって、なんとなくそのてっちゃんの一言から、あるてっちゃんの一言からちょっと思ったんだよね。
面白いですね。
これがまたあの社会っていうものがちゃんと基盤にあって、その中で生きているリアリティの中でこうどう機能するかっていう問題なんですよね。やっぱりね、少年漫画のああいう拳一つで勝ち上がったぜっていうものって必要とされてたんだと思うんだよね、みんな熱狂して読んだってことは。
今はどうなの？あるんだよね。でも
あるんだよね、ちょっとシカニーがある雑誌を買ってね、あのうんざりしたっていう、
そうそう、あのいわゆるヒーロー物語です
ね、
その
戦いばっかりだった
全部戦いばっかり構造が全く同じじゃん。
その少年漫画とか少年のものが好きだった世代に向けて今メイキングとかしてんだろうね、映画とかしてんだろうね、先の
こと
かさ。
そうね、
でバキをまたずっとやったりとかね、連載またやったりとかしてんだろうかもね。
そう、まだ全然言葉にならないけど、すごくさアニメ的な話って多くなってったじゃん、驚いたのはさ、テレビドラマですごくアニメ的な話って、メイドデカとか、今やってたりするのね。
チラシ見ました、
なんか探偵物でなんかっていうさ、ドラマいっぱいなんか最近バーって出てきてさ、すごく現実離れした話っていうのが、ああいうテレビのところで描かれてくるっていうものがさ、なんかちょっとね、あちょっと変わったって思ったんだ。これがまだ全然言葉にならないけど、 もしかしたら求められているものが変わってたのかもしれないし、
うん、10代の頃見てた人たちの人を考えてやってるのかもし
れない。逆にそのテレビがそうなってったんだとしたら、映画は違うものを描いてもコアなね、人たちのためにね、やってもいいのかもしれないって。逆に言うと、そういうあのチャカチャカしたね戦いだとかっていうものではなくて、もっとしっとりとした本当に繊細な物語をね、こう組み上げていくっていう形の方が、もしかしたら戦い方としては違うものをね提示するっていう意味では必要なのかなっていうのは思った。
なるほどね。
まあ一言からこんな、
そうね、あの非常識感の話をしてたのに映画の話になってますからね。映画はこういう、
非常識感も映画だって
。いやそうだけど、いやいやいやいやいや、そうだけど、もう映画全体の話、映画の戦い方の話になってんじゃん。
それはもう映画のプロデューサー呼んでんだから。
ああなるほど。ああそっか、必然だったんで。
じゃあここら辺で後半戦突入いきますか。
はい
はい。
で後半戦突入の前に、俺ちょっと、ビデオを持ってきたんです
。はい。
で30分ばかしのビデオなんだけど、
はい、
それを見て、ちょっとプロデューサーというお仕事にちょっとなだれ込んでいこうかなと思っております。
はい。
じゃあここで、
はい、
失礼します。